日刊深夜快速木曜版阿波裕子のヒージャーヒンギタン。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしています。こんばんは、阿波裕子です。そしてお相手はこの方。
はい、こんばんは、キラウヤ優子です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、はい、雨がちょっとね、最近ひどいってなんかこういう表現していいのかちょっと分かんないですけどもね、
はい、
あの地域によってはもうすごい、あの雨の状況で、被害に遭われた方とかもいっぱいいると思うんですけども、
本当、
ちょっとね、ちょっと明るく私はしたいので、こういう時こそ明るくしたいと思うので、皆さんこの番組聞いてちょっとでも明るくなれたらいいなと思います、
うん、以下同文です、
はい、ということでですね、今日はですね、傘、
はい、
雨の日の傘です。
傘、
はい、まあ、傘どうですか、買います？自分で、
今は買いますね。
あ、 今はということは、
はい、
以前は買わなかったってことですね。
なんか、
はい、
そう、傘ってとっても非日常でした。
あ、そうなんですね。
非日常すぎて、はい、なんかサザエさんとかで、はい、イクラちゃんとかタラちゃんとかがなんか傘を持ってはしゃいでるのが羨ましくて、近所のなんかバス停のなんか商店に行ってなんか傘を買ってもらったんですよ。
はい、
多分初めての傘ですごい喜んだんですよ、
はい、
したらもうやっぱ田舎の近所のバス停の商店街の傘だけあって、
はい、
開けた瞬間、開いた瞬間、
はい、
糸がもう弱ってて、
はい、
もう全部ピリピリピリって破れて、
はい、
もう涙したのを覚えてます。本当にショックだった。小学校 1,2 年ぐらいの話だったと思うんですけど。
あ、そうなんですね。
そう、
あ、
でそれからの次の傘の思い出が高校入学する前かな、だから中3の時に一個上の先輩、友達ん家に遊びに行ったら一個上の先輩が高校準備で傘を買ったっていうのを聞いて、なんか傘にその時憧れを持って、その1年後私も高校準備にあたって傘を買った。多分沖縄でなんか買ったっていう意識のある傘は2本です。
あ、そうらしいですね、うん、そうらしいっていうか、私もですね、ちょっとこの間ですかね、アメリカの方は傘をささないって聞いたんですよね、なんかラジオかなんかから忘れたんですけども、
はい、
でそれでもしかして沖縄もアメリカとなんか密接するところがあるから、もしかして傘ささないんじゃないかなみたいな感じでちょっと調べてみたら、なんかやっぱ傘ささないらしいですね。
はい、ご名答です。
ご名答で、ピンポン。
そう、もう大正解。傘というものは、
はい、
出かけるときに降ってたら差すものです。
ああ、じゃあそのね、夕方帰るときに雨降るかなと思って行って、うん、持っていくことはまず
ない
っていうことですね。ないですね。
天気予報を気にしない。
ああ、そうなんですね。それをちょっとびっくりしてですね、じゃあもうちょっとの小雨ぐらいだったら、小雨、まあどれぐらいの雨まで行けるんですかね、沖縄の方って。もう本当にもうじゃんじゃん降りっていうか、もう本当もう1分ぐらいいたらズブレになるぐらいじゃないと刺さないって感じですか。
そう、いや、もうとにかく出る前に降ってるか降ってないかなんですよね。
ああ、そこの違いだけなんですね。はい、その時の状況ってことですよね。そう、
だからもうほら、 もちろん出てから、そう、どうなんだろう、まあ本当に出る前に
ですよ、ね、
そこです、そこのジャッジです。
あと何ですかね、その会社の人とかは絶対やっぱ刺しますよね、スーツの営業マンとかは。それもなんか刺さない感じですか。
そもそも久米島というところに関しては、はい、そういうなんかピシッとスーツを着た営業マン自体も稀有だったと思います。
そうかそういうことか。
あ、はい、
じゃあ そんなもうやっぱり傘を刺してる状況が思いつかないってことですね。
もうそもそもがだから車社会なので。
あ、そうか、どこ行くにも車だからってことですよね。
そうなんですよ。だから傘を本当になんかあまり身近に感じなかったですね。
ちなみに、あれ沖縄って駅ありましたっけ。
ないんですよ。
あ、駅なかったんですよね、やっぱり。
ないない、 JR がないんで、電車ないんで、
ね、
だから私あの本土に来る時にあたって、はい、怖かったのが2つあって、
はい、
地震と駅のホームだったんですよ、はい 火曜サスペンスの見過ぎかなっていうぐらい
駅のホームドーンって
そうそうそう後ろからドーンってされて落とされて死んだらどうしようってそんな感じで駅のホームと地震が私の中でかわ
いい
あの日本上陸するにあたって二大恐怖でした。
そっか、
そうそうそう、
まだ熊本はまだ可愛い駅じゃないですかまだ。
いやでも私沖縄から来てあのほら比較しようがないじゃないですか。
あ、そうかそうか、最初の出会いがですね、
うん、私にとってはもう熊本ビッグシティですよ。
あ、そうなんですかもうこんな小さななんかど田舎のなんか
何おっしゃいますか、
もう何ですかあれって
思いませんですか。いやいや全然もう私からするとだからほら熊本は車社会じゃないですか、
うんうんうん、
でなんか私車の免許すら持ってないんですけど、
はい、
みんなが口を揃えて不便でしょって言うんですけど、はい、何をおっしゃいますかって。私は信号3つぐらいしかない島からやってきて、しかもあのバスは1日1度来るみたいなところで、あのね生まれ育った人間からするとバスはビャンビャン走ってるし JR もあるし、なんと道の真ん中から市電まで走ってる、もうこんな便宜のいいところはありません。
そうだったんですね、うん、そんなびっくりしてたんですね。
そう私からするともう全然便利ですよ。
え、じゃあ傘差してるのもやっぱ、うん、最初びっくりしたんでしょう。びっくりまでしないか。
いやいや日本に来たなって感じですよ。
日本に来たな
テレビの世界のところに私もなんか入り込んだ感ですよね、はい
はいはい、そうなんだ。
もうテレビの世界ってほら日本本土中心の物語だから、うん、だからそう非日常とか憧れが強くて、うん、だからそこに私はあの日本にやってきたっていうなんかやっぱちょっとワクワク感ありましたよね。テレビでいつもなんかやってるものが、はあ、私も日常になってくるんだっていう。
え、でもですよ、うん、熊本からまた都会に行くじゃないですか、
はい、
そしたらどう思いました。熊本田舎だなって思うんですよ。
あ、いやいや全然私あの東京とかね行っても別にそんな差はない。あ、確かに東京ビッグシティだなと思ったけど。
ですよね。
うん。でも別にあの不便を感じないちょうどいい街感ですよ。
九州の中でなんか田舎っぽく感じませんか、うん、駅とか。
でも九州の中でやっぱ突出して福岡博多の方はね都会だとは思うんですけど、うんうん、その後やっぱ熊本はまあにぎわってる方じゃないかなって思ってますよ。
うん、
一通り九社全部行ってはいるんですけど、
熊本駅まあまあ今は、うん、今でこそちょっとずつほら新しくね、うん、ね今度もできますでしょ。あのなんとか何でしたっけあのビル名は、
アミプラザねできますもんね。
それですよ。
うん、でもほらその他の九州ってその駅周辺だけがバッて盛り上がってる感じだけど、
ね、
熊本って
ちょっと違いますもんね。
でちょっと違って、はいはい、駅周辺がまだ元気がないけど城下町なんですよねやっぱね、はいはいはい、熊本城のねあの周辺っていうのはやっぱね、うんうん、上通り下通りとかあって、うんうん、そうなんか私はなんか、うん、街を感じてますよ。
街を感じていやなんか嬉しいこと
をそうなんかシティガールを気取ってます。
行っていただきますよね、あとあの、うん、あのですねあと濡れることにやっぱ抵抗がないって書いてあるんですよ。
あないあのもうねスコールが普通にあったんで通り雨もうだから夏とか普通にあの夏休みなんだろう外で遊んでて、うん、通り雨普通にありましたもんね。
あじゃあやっぱ濡れることに関してはそこまで、
うん、
あれですね
ないあのここだったら濡れたらもう風邪ひくっていう感じなんですけどあそこであの沖縄行った時に濡れたイコール風邪ひくっていう概念なかったですもんね。
そうかすぐ乾くみたいな感じでしょうね、うん、そうそうそう
本当にすぐ乾くって感じだったんで。
あ そ,
っかそうです、う
ん、あとなんかウチナータイム、
うん、
ナンクルナイサー精神みたいなことも書いてあったんですけども、
うん、
やっぱりナンクルナイサーみたいな感じですか、
うん、別に濡れたら乾かせばいいさぐらいじゃないですかなんで後から乾くさみたいなそういう感覚だと思います。
ははは、うん、そうなんだ
死ぬわけじゃないでしょみたいな、
まあ、確かにですね
多分そんな感じですね。
あとめんどくさいっていうのも
書いてめんどくさい私ですねめんどくさいことをしょっちゅう難儀って言うんですよね。
難儀
難儀
あは難儀
沖縄の人結構言いますよめんどくさい難儀って。
ははは、
そうでもこれ方言じゃないけれどもかといってねゆこさん使わないですよね。
なんか、難儀なことじゃとかなんか、うん、言いません。難儀なことじゃ
そう難儀なこととかね日本語としてあるけれども日常として使わないじゃないですか。あとほらお腹すいたも結構沖縄の人ってひもじいって言うと思うんですよね。
あ
言わないでしょ
ひもじいってなんか貧乏な感じですよね。
そうそうそうそう、うん、結構難儀とかひもじいを沖縄人はなんか方言並みに使ってると思ってます、私は。
ひもじいはやっぱりお腹すいたとかそういうことでいいんですよね。そうそうそう
ひもじいとお腹すいたって、
そうなんですね。なので、うん、なんかやっぱちょっと あと、うん、なんだろう傘をさすのが恥ずかしいとかも書いてある。それはない
あーでもなんかそうね、
お前どうしたんってとなる人もいますって。
あーそうね、なんかそうそう、だからやっぱ本土人気取ってるんじゃないかなって。
あーかっこつけみたいな、
そうそうそう、これをな多分沖縄人から言うと泣いちゃごあししてるって、
はい、なんじゃそれ
わからんでしょ、
なんちゃ
泣いちゃごあししてるって、泣いちゃが本土の人、
は
い、なんかぽくしているごあしいか、そのそんなぽくしてるよね、
は
い、なんか内地の人な感じになってるみたいな、そうな、そうだからなんか何気取ってんだよみたいな感じな部分もわからんじゃないです、確かに、
そうなんですね、
う
ん、
そうそうそう、
ということでですね、うん、こういうことが書いてあったんですけども、うん、っていうことは、
はい、
日傘も差さないってことですね、
うん、もう全然もう、 あのもう沖縄人あの太陽大好きです
ですよね、ガンガン浴びてるってことですね、
うん、全然、
え、女性の人もガンガン浴びてるんですか。
いや多分私の周りの友達からするとやっぱあんまり気に、
え、シミそばかすとか全然気にならない人なんですね。あ、うん、そうか、色がやっぱもうどうなんですかね、うん、やっぱ日焼けしてる夜だからそんな
どうなんだろう、 それなりにケアはしてると思うんです、年、
はいはいはい、
ね、年齢なりに、
はいはい、
ただやっぱりちゃ紫外線強いんで、はい、あの私全然沖縄にいた時は真っ黒黒すけだったんですよ、はい、でも沖縄帰、今はもう沖縄帰ってみんなと写真写るとやっぱ白いんですよ。
あ、やっぱ全然違うわけですね。
多分同じケアはしてると思うんですけれども、
ね、
そうやっぱもう強いんですよね。
あ、肌質がもう全然違うのか、うん、そこのやっぱり何ですか、風土じゃないけどそこの気候とかもどんどんマッチしていくわけですね、
うん、
体に馴染んでいくわけですね。だからそれに対応した肌質にもなっていくってことですかね、
うん、そうだからどんなにあね抗ってもやっぱほら紫外線は結構ちゃんと前
そうですね、
あの照ってるから、
は
あ、なんか限界があるんじゃないですかね。それなりに多分日焼け止めとかもやってるとは思うんですけれども、
はい、
うん、でもやっぱり、うん、あの日照時間とかが長いんでしょうね。
あ、そっか、
うん、やっぱり帰るとあの昔はもうぶっちぎりで黒かったんですよ。
ぶっちぎり で断トツ
断トツ黒くすぎて、
はい、
すごく切なかった話なんですけど、
はいはい、
幼稚園のお遊戯会っていうのがあって、はいはい、すごい仲良かった近所の友達は、
うん、
あのお金持ちの娘だったから、
うん、
なんか財力だったと思うんですけれども、兄弟全員がいつもなんか白雪姫の主人公だったんですよ。そうこの兄弟はの年々代々が
これ金で物を言わせるんですか。
家庭も被害妄想というか、
ひがみ
だと思うんですけれども、で私はやっぱほらもう全然貧乏人の娘だったからもう村の子供たちだったんですよ。でも村の子供たちがあまりにも多いからって言って、
はいはい、
もう一つお遊戯がもう一つ追加されたんですよ。
はいはいはいはい、
それがですね。はい、インディアの子供たちっていうやつで、もうすごい子供心で、もう本当に幼稚園だったんですけど、
ちょっとあれですよね、
うん、傷ついて、
もう
しかも顔にだからなんか両サイドに赤とか青とか黄色とかのライン引かれて、もう本当に子供心に屈辱で、すっごいなんかね悔しかったのを今でも忘れない。
すごいですね。
そう、手くらい黒かったんですよ。そう、でも今なんか私は自分だからそれがあるから自分は今でも黒いと思ってるんですけど、
はい、いや全然黒くないですよ。で
しょ、そうらしいんですよね。そうそう、
へえ、
そうなんです。だからやっぱ沖縄の紫外線は多分強いと思います。
あ、そうですよね。こっちに比べたら全然強いってことですよね、うんうん、あと海のあれも風もかかってくるからですね。
そうそう、うん、はあ、
面白いですね。
そうそうそう、
え、じゃあ日傘はこっちでは、
あ、ここではねやっぱり買いましたね。
ですよね。
でもやっぱり沖縄人めんどくさがり屋だからやっぱ持ち歩くのめんどくさいんですよ、
まあ、確かにね。日傘もね、めんどくさいですよね。
めんどくさい。だから今たまに歩いていくときは、でも周りにね日傘さしてる方もいらっしゃるんですけど、はい、まあ差さなくていいって感じです。
あ、
まあ一応日焼け止め最適に塗ったからいいかなみたいな。
うん、日焼け止めされるってことですか。
一応はですね、そう、
そうなんですね、
うん、するけど
私
も
しない人
の。マジっすか。
もうめんどくさくて、
私よりすごい。でもね、美白じゃないですか。
いや美白じゃないですよ。
いや白い。
もう年とともにもうどんどんどんどんどんどん黄ばんでいきますから。
カレーとかもね、くすみはね比例するんですよ。
ということでですね、はい、ではここからはですね、
はい、
はい、このコーナーです。
はい、7月10日明日は一体どなたの誕生日でしょうか。1978年俳優の小泉孝太郎さん、1984年俳優の田中圭さんです。おめでとうございます。 そして明日7月10日は何の日でしょう。そうです、納豆の日です。
美味しい。
でもいや美味しいでしょ、うん、沖縄人嫌いですよ。
そうなんですか。沖縄今日も食べましたよ私納豆、
ま、私も今はもう毎日食べてます、健康のために
そ
う、あ、まあ、なんで納豆の日かも言わないといけないですね、はい、関西納豆、うん、関西なの納豆工業協同組合が関西人嫌いというイメージがあったんですよね。1981年に関西地域限定の記念日として制定し、全国納豆協同組合連合会が1992年に改めて全国の記念日として制定したそうです。もちろん納豆の語呂合わせです、うん。そして、あとウルトラマンの日なんだって、はい、1966年のこの日 TBS テレビでウルトラマンの放映が開始された。ウルトラマンは7月17日に放送開始の予定だったが、その前に放送されていたウルトラ Q の最終話が、内容が難解であるという理由で放送されないことになった。そこでその穴埋めとして 前日に杉並公会堂で開かれたウルトラマンの宣伝イベントの模様をウルトラマン前夜祭として放映したそうです。
はい、ありがとうございます。明日は納豆の日です。
納豆食べましょう。
納豆食べましょうね、
はい、免疫力アップ
アップアップ、うん、ということで、
はいはい、
本日はこの辺で、
はい、またね、ゆっくり見そうです。